聖書を拝読いたします。マルコによる福音書14章43節から50節です。新約聖書93ページです。マルコによる福音書14章43節から50節。さてイエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。では捕縛と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいまマルコによる福音書14章の43節から50節までをご一緒にお聞きいたしました。イエスが弟子たちに裏切られ、見捨てられて逮捕されていく時の様子が語られています。まず43節をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてイエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。でイエスがまだ話しておられると、というふうにこのところは始まります。一体何を話しておられたのでしょうか。直前の42節のところでイエスのこんな言葉が記録されています。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。イエスは弟子の裏切りを予想しておられました。そのことを語っておられると、まさしくイエスが予告した通り、12人の一人であるイスカリオテのユダが大勢の取り方の人々を伴って現れます。43節のところには12人の一人であるユダとそう言われていますが、すぐ次の44節のところではイエスを裏切ろうとしていたユダはというふうにも言われます。12人の一人ユダ、そしてイエスを裏切ろうとしていたユダ、そういう2つの言葉が次々に重ねられていることを通して、12弟子の一人がイエスを裏切ってしまったことの痛ましさがここにこういう仕方で語られているんです。イエスを裏切ったユダは 十二弟子の一人でした。すなわち、主イエスに最も近しく交わっていたはずの弟子たちの一人でした。で、このことはです。私たち人間の交わりや結びつきというものが、決してオールマイティのものではなくて、もろくもついえてしまう場合があり得るのだということを示しています。人間関係が近しく仲が良ければ、裏切りなどは起こらない、起こりようはずがない。普段私たちはそんなふうに考えがちです。裏切りのような惨めな人間関係というのは、実はその間柄が見せかけのもの、上辺だけのものなので生じるのだ。本当に心を通わすような人間関係があれば、裏切りなどは起こるはずがない。普段私たちはそんなふうに思うことがあるんじゃないでしょうか。しかしそうではないのです。シュエスとユダの間柄というのは、その間柄が見せかけの空虚なものに過ぎなかったので裏切りが起こったのではありません。むしろこの12人の一人がシュエスを裏切ったということを直視するとすれば、これは大変恐ろしいことですけれども、私たち人間はイスカリオテのユダに限らず、どなたでも場合によっては平気で人を裏切ってしまうような油断のないならないところを抱えているんです。で、このことが今日の箇所でシエスが敵の手に捕らえられるその場面でことのほか明瞭に示されています。シエスを捕らえさせようと手引きをしたのはイスカリオテのユダです。したがってユダには弁明の余地はありません。しかしこのユダには場合によっては他の弟子たちだってなることはあり得たのです。一体それならどうしてこのユダがシエスを裏切ったのだろうかという問いは、古い時代から教会の中でさまざまに問われ推測をされてきました。いろいろな説明がされる場合があります。ユダは弟子たち全員の財布を預かる会計係だったけれども、そしてそういうものとして非常に他の弟子たちから信頼されていたけれども、実は会計をごまかしていた。その足りない部分を埋め合わせるために先生であるシエスの身柄を銀貨30枚で敵に売り渡したのだと、そんな説明をする人がいるかと思えば、別の人はユダは真心からシエスにイスラエルの王になっていただきたいと望んでいたのだ、ところがなかなかシエスがその決断をなさらないために多少危険な思いをさせて主自らが立ち上がらなくてはならないと、そんなふうに決心を促すためにわざと敵を手引きしてみせたのだと、そんなふうに説明する人もいました。ユダの裏切りについてはまだまだいろいろな説明がされることがあります。しかしです、この裏切りの出来事について私たちが心を向けるべきなのは、聖書が何を語っているかということだろうと思います。そして実は聖書自体はです、ユダがどうして裏切ったのかという動機についてはあまり関心を向けてはいないのです。聖書が大切な事柄として私たちに告げているのは、なぜユダが裏切ったかという動機ではなくて、いかなる動機であったにせよ、ユダが間違いなく十二弟子の一人でありながら、シエスを逮捕する、手引きをする、裏切りを働いたというその事実です。どうしてそういうことをしてしまったのかという動機に関心があるんじゃなくて、 どんな動機にせよ、ユダは十二弟子の一人で、主イエスととても近しい間柄にあったのに、裏切ってしまったのだというその事実を、聖書はとても大切な事柄であり、私たちがぜひとも心に留めておくべき事柄として語っているんです。そして実際、この裏切りというのは、実はユダ一人だけの例外的な出来事ではなかったのだと、この後知れてきます。50節を読みますと、こんなふうに書かれています。弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。すなわちユダ以外の弟子たちも、ユダとやり方は違いますけれども、しかしみんなと言われてますから、一人の例外もなく、シエスを見捨て裏切って逃げてしまったのだと、ここに語られているんです。人間関係が真実であれば、裏切りは起こらない。本当にそこに生き生きとした間柄があれば、どんな時にもその人のことを考え、行動することができるというのは、幻想である。聖書はそう語るんです。相手のことを深く愛して、どこまでも一緒についていこうと、そう心に決めているつもりでも、私たちの心の中には、いつもあやふやなところがあり、ままならない不気味さがあるのです。絶対に相手のことを裏切らない。私はいつもあなたと共に続けるなどとは、決して言えないような弱さが人間の中にあるということを、この逮捕の場面は非常に鮮やかな形で私たちに語ってくれています。そしてそんなふうにです。私たち人間の側の決断が、いつもあやふやなところをはらんでいる。そうであるだけに、実は42節のところで、主イエスがおっしゃっておられる招きの言葉というのは、私たちがこれを心に留めるべき言葉であろうと思います。42節です。立て行こう。見よ、私を裏切る者が来た。という主の言葉です。主イエスは、この時弟子たちに、立て、行こう、そう呼びかけてくださいました。英語で言えば、レッツゴーという言葉です。私と一緒に行こう。シエスはそう呼びかけてくださるんです。シエスからこんなふうに呼びかけられても、私たち自身の側には、いつもシエスに果たして従っていけるのか、本当に従っていられるのかという点では、心もとないところがあります。先週、シエスがゲッセマネの園で祈っておられる記事からも聞きました。私たちは心は熱しても肉体が弱いところがあります。シエスとついていきます。シエスについていきます。そういうふうに心が熱していても、自分自身の実際のあり方は、そうならない弱さを抱えています。シエスは、私たち人間がいつでも裏切る可能性があるということをご存知なんです。しかし、それでいて、そういう弟子たちに、立て、行こうじゃないか、そう呼びかけてくださるんです。ここで呼びかけられた弟子たちは、寸前まで眠り込んでいた弟子たちです。そもそも立てっていうのは、横になってたから立てって言われるんです。居眠りをしていた、その弟子たちに、でもここから私と一緒に行こう。シエスは、そうおっしゃってくださるんです。シエスが、裏切りやすくまたすぐに眠り込んでしまう弱い体を抱えている私たちと一緒に歩もうとなさるために一体何をしてくださったのでしょうか。 主イエスはここではっきりとしておられるんです。私たちのために十字架にかかってくださったのです。十字架にかかって、そして私たちの側の不誠実な在り方、人間の罪をすべてご自身の側に一旦引き取ってくださって、そして十字架の上で苦しまれ、ついにはお亡くなりになるという仕方によって、私たちの罪をあの十字架の上で滅ぼしてくださいました。私と共に行こう、シエスがそうおっしゃってくださる招きというのは、シエスが私たちのために十字架にかかり、私たちの罪をご自身の側に引き受けてくださればこそのことなんです。まさに十字架を追ってくださる方として、シエスは私たちに語りかけ、あなた私と共についてらっしゃい、一緒に歩んでいこうと、そう招いてくださいます。あなたは立ちなさい、ここから私と共に行こう、そう招いてくださるんです。私を裏切る者がやってきた。これはイスカリオテのユダだけを指しているのではありません。卑怯にもシエスを見捨てて逃げ散ってしまう弟子たち全員の弱さも、そこにあるごまかしも承知の上で、時が来た、人の子は罪人たちの手に渡される、しかし私はあなた方と共にあるのだ、一緒に歩いて行こうではないかと、そう呼びかけ招いてくださるんです。シエスの方はそんなふうにユダの弱さや他の弟子たちの弱さを承知しておられたのですが、当のユダはそんなふうにシエスから見抜かれていることを気づいてはいなかったようです。イスカリオテのユダは最後まで自分がシエスに対して敬意を払っていると思わせようとしていました。もしかするとユダ自身は自分がシエスのことを裏切っていながら、それでもそこに欺きがあることをわからないでいた、それほどに混乱していたのかもしれません。よく知られていることですが、ユダは接吻を持ってシエスを裏切りました。この接吻という所作は、当時は弟子が先生に対する敬愛の思いを表す、そういう一つの振る舞いだったようです。ユダがシエスに接吻をしたというのは、それによって先生に対する敬いの気持ち、敬愛の情を表したことになります。しかしそれは偽りの見せかけの敬愛なんです。上辺を取り繕っているに過ぎない形ばかりの敬愛です。しかしユダはそれで全てが通ると思っていたようなんです。44節には、イエスを裏切ろうとしていたユダが、私が接吻するのがその人だと言って取り方の人たちにあらかじめ合図していたということが語られ、そして45節になると、そのユダがまっすぐにシエスに近寄って接吻をしています。ユダはこのようにして自分が最後までシエスを敬愛している、そういう姿を示そうとしたんです。しかしです、もしこの時ユダ自身がです、自分のことがすべてシエスに見抜かれている、それだけではなくて、私を裏切る者がやってきたという言葉によって、他の弟子たち全員にもそのことが知られているのだ、ユダがもしそのことに気がついていたら、ユダはとてもこんなふうには振る舞えなかったろうと思います。 忠実な弟子のふりをして、シエスに接吻するように敬意を表しながら、ユダはシエスを裏切りました。そしてシエスはそのすべてをご存知だったんです。一切見抜いておられたんです。ところが一切見抜いておられながら、シエスはむざむざと敵の手に落ちてしまいます。46節にこう言われます。人々はイエスに手をかけて捕らえた。シエスの逮捕ということであれば、この46節まででこの記事はある意味では完結をしています。46節の言葉は、これを読むとき暗淡たる思いにさせられるような言葉です。シエスは思いがけず裏切られてるんじゃないんです。ユダの裏切りを宣告ご承知なんです。ユダの敬愛の念が上辺だけの見せかけに過ぎないということを分かっておられます。ところがそうであるのに捕らえられてしまうんです。私たちの生活にもこういうことは時にあるのではないかと思います。分かっているけれども避けることができない、そして悪いことが起こってしまう。分かっていても災いを避けられないのだとしたら、それは無力ということではないでしょうか。シエスは無力だったのではないでしょうか。いや、そうではないのです。確かに人間の思いからすると、いかにもシエスは無力に、分かっているのに捕まえられてしまったように見えます。しかし実際のところ、シエスはまさにこのユダの裏切りも、また他の弟子たちの裏切りも、そのすべてを用いて宮沢をなさって行かれるのです。すなわちユダの裏切りによって捕らえられる、そして他の弟子たちに見放され、逃げ去られて捕らえられる、その先十字架にかけられ苦しんで亡くなっていかれるという、そのすべての出来事を用いて、シエスはです、私たち人間の側の罪をご自分の側に引き受け、それを十字架の上で滅ぼそうとなさるんです。したがってシエスはむざむざと捕らえられているようでありながら、まさにここでシエスご自身としてはご自分の御業をなさっておられるんです。ところでまさにそんなふうにシエスが捕らえられていく場面で、シエスのなさろうとしている御業を理解できずにいる一人の人物がここに登場します。で、この人物はヨハネによる福音書の18章10節のところではペトロであったと名前がはっきり名指しされて出てくる人です。しかしここでは名前が出されず伏せられています。名前が伏せられているだけではなくて、ここでは弟子であったということすら伏せられ、たまたまここに合わせた一人であったかのような言い方がされています。47節のところです。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。ヨハネによる福音書の18章では、この剣を抜いて切りかかったのはペトロであり、耳を切り落とされた人物はマルコスであったと、そういうふうに言われています。この剣を抜いた人物がペトロであることはほぼ間違いないんです。ところがそれがこのところにはたまたま居合わせた第三者のような口ぶりで出てきます。で、剣を抜いたペトロとこの福音書を記したマルコの間柄ということを考えますと、 これは非常に不思議な感じがするんです。この福音書を書いたマルコという人物は後にですペトロの助手としてずっとペトロの伝道旅行について回った人です。ペトロはもともとガリレアの漁師ですから、ガリレアなまりのヘブライ語しか喋れないんです。ギリシャ語なんか流暢に使えない。ですからマルコはエルサレム育ちですが、ギリシャ語は使えたようなので、ペトロの通訳としてずっとペトロの手伝いをしていた、そういうふうに言い伝えられています。ところがここではそのマルコがこの福音書を書いているのにペトロの名前が出てこないんです。これは不思議な感じがします。しかし実はそれだけ、これはです、後年ペトロがこの時の自分の行動について、自分がシエスのなさろうとしていることを全く理解していなかったのだとマルコに伝えていたということなのかもしれません。この時のペトロは大祭司の手下に打ってかかって、その体を傷つけ恥ずかしめました。しかしそれ以上のことは何もできなかったんです。そしてペトロはそういうものとしてここで弟子として行動はできていないのです。その場にいたけれども自分はまるで関わりのないような、主の弟子じゃないようなあり方をしてしまった。マルコはそういうペトロの言葉を聞いて、ここであえて名前を出さずに、また弟子であることも伏せて、居合わせた者が剣を抜いて切りかかった、そういう言い方をしているのかもしれません。ペトロはここで動転して逆上して意味のないことをしています。しかしシュエスは違います。力ずくで周囲を従わせ、自分の思いを実現しようとはなさいません。むしろユダの裏切りも、弟子たちの罪も、あるいはペトロの過ちもご自分の側に引き受けられます。最初からシュエスに敵対してきた人たちやその下役たちの罪を暴き出し、そしてそれも実はご自身の身に引き受けて罪を滅ぼされます。48節と49節にこんなふうに言われます。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうかのように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。シエスはまず捕り方の人たちの武装の物々しさを指摘なさいます。あなた方剣や棒で強盗に向かうように捕らえに来た。この棒というのは棍棒のことですが、シエスはそんなふうに剣や棍棒がないと抵抗できないような、そういう強盗ではなくて丸腰だということを示されるんです。そしてその上で、この私は毎日神殿の境内で人々を教えていたのに、その時は誰もこの私を捕らえようとしなかったという事実を指摘なさいます。でこれは捕り方の人々にシエスを逮捕する大義に名分がないことを表しているんです。群衆の前でシエスを逮捕できないのはなぜか。それは逮捕するだけの大義に名分がないからです。夕闇の帳が降りてくる時間帯の中での逮捕、それは群衆に気づかれない夜の間に、闇から闇のうちにシエスを亡き者としてしまおうとする、その魂胆がはっきり現れている出来事です。ですからありていに言えばこれは不法逮捕なんです。しかしこの逮捕はそんなふうに不法な逮捕だけれども、聖書の言葉が実現する出来事だとシエスはおっしゃいます。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためであるとシエスはおっしゃいます。 実を言いますと、この聖書の言葉が実現するためであると、主イエスがおっしゃったときに、具体的に主イエスが旧約聖書のどこの箇所を思い浮かべておられるのかということは、はっきりしないところがあります。主イエスが、聖書のどの箇所で言われていると、ここで何も言われないからです。しかし、例えば、旧約聖書のイザヤ書53章を開くと、こんな言葉があります。イザヤ書53章の5節をお聞きします。旧約聖書の1149ページから1150ページにわたっていくところです。1149ページから50ページにわたっていくところ、イザヤ書53章の5節をお聞きします。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。主イエスはまさに私たちの身代わりとなって神様から打ち砕かれるために十字架に挙げられることになります。主イエスの逮捕とその後に直ちに続いて起こる十字架の出来事は、これはまさに不当な扱い、不当な行いの責任を問われ処刑される、そうなっていかざるを得ない人間たちの身代わりとして起こった出来事でした。主イエスはそのことを今取り方の人たちの前で明らかにおっしゃるんです。ここで起こっていることは、これは不当なことだ、大義名分も何もない、ただの人間のエゴによって起こっていることだ。しかし私はあなた方の身代わりとなって十字架にかかるのだ、そういうふうにおっしゃるんです。そしてまさにこれが聖書が語っている主イエスの救い主としての見業なんです。主イエスを裏切る者、見捨てる者、不法を行う者たちが横行する中で、ただ一人主イエスだけは神様の御心に従って行動なさいます。そして、主イエスご自身が多くの人たちの罪を取りなす犠牲の子羊となって血を流し、肉を裂いて苦しみながら、神様の罰を一身に受けてくださって、私たちを取りなしてくださったんです。私たちはみんな、この主イエスの御業によって、自分自身の罪が取りなされ、清算がつけられている、そして新しいものとされていることを知らなくてはなりません。私たちがキリスト者であるというのは、自分がイエス様を好きだとか、イエス様のことを知ってるからキリスト者だというのではないんです。主イエスの方が私たちのために身代わりとなって血を流してくださった。だからあなたは、どんなに過ちを犯していても、もう一度清いものとして、ここから生きることができる。立て。共に歩んでいこう、そういうふうに主イエスが呼びかけてくださっているので、私たちはキリスト者でいることができます。マルコによる福音書はその全体の始まり、一章の一節のところでこんな言葉から始まります。神の子イエスキリストの福音の始め、これは福音書全体の表題です。神の子、つまり神様の御子である主イエスこそ救い主メシアである、そのことが福音だ。マルコによる福音書はそう語るんです。あのイエス様が私たちのための救い主キリストだ、そう私たちが信じて告白して生活できるようになることが福音であり救いだ、そういう言葉で始まります。ところが この福音書を読んできてです。今までのところでは、このシエスのことを救い主ですと告白できた人間はほとんどいないんです。唯一の例外は8章終わりのところで、ペトロが弟子たちを代表して、あなたはメシアですと、そう口に出してるんですけれど、しかし、それをお聞きになってシエスがすぐにご自身のメシアとしての働きを弟子たちに教え始めます。この私は必ず苦しみを受けて敵に捕らえられ、殺されることになるけど3日目に復活する。そう教えられるとペトロはすぐにです。シエスを脇の方にお連れして諌めようとするんです。イエス様が十字架に向かうなんてことは決してあってはならない。そういうふうに考えて諌めるんです。そのためにペトロは逆にイエス様から大変厳しい言葉を聞かされることになります。サタンよ退けという言葉です。そういう仕方でペトロは口先ではイエス様がメシアです、救い主ですというふうに言いましたけれども、イエス様が本当に救い主なのだというその救いの御業についてはよく分からなかったというふうな書かれ方になっているんです。今日のところもそうなんです。相変わらず弟子たちはです。イエス様のことを自分たちの先生だ、私たちはどこまでも先生に従っていくと、そういうふうに言ってるんです。口ではたとえご一緒に死ななければならなくなってもついていきますと、そういう勇ましいことを口にするんですが、しかし実際にはあるものは裏切り、あるものは見捨てて逃げ散ってしまったのだ、ここに言われています。しかしそういう時にも、主イエスご自身は逃げないで、ご自身の救い主としての御業を見据え、敵に捕らえられていくんです。そうやって、罪のない方が罪人たちの取りなしのために差し貫かれ、神様によって打ち砕かれて、救いの御業が実現されていきます。ですから今日のこの私たちが聞いている捕縛の場面では、人間と弱さと罪が辺りを全部覆っていますけれども、それにいささかもひるむことなく、救い主の御業に向かっていかれる主イエスがいらっしゃるんです。そしてこの主が、今日もなお私たちのただ中にあって、一緒に歩んでいてくださいます。私たち自身の信仰が、どんなにおぼつかなく、頼りなく感じられるときも、あるいは私たちが気がつくと、いつもイエス様のことを忘れ、神様抜きで生活してしまっている。この私は一体どこが神様の民の一人なのだろうかと、そんなふうに思うことがあるとしても、主イエスはそういう私たちのただ中に立ってくださって、共に歩んでいこう。そういうふうに呼びかけてくださり、御業を進めておられるんです。このところに語られている人間の弱さも、人間の偽りも、主イエスキリストを通して神様がなさろうとする救いの御業を押しとどめることはできません。私たちがどれほど弱く、あやふやなものであるとしても、主イエスが今日も私たちと共に、私たちの間に立っていてくださり、歩んでくださる、そのことを否定することはできません。私たちはこの事実を覚えたいのです。私たちの間に主イエスがおられる、そして主イエスが一緒に歩んでいこう、そう招いてくださっている。その招きに慰められ、勇気を与えられながら、私たちも神様の救いの御業を賛美して、晴れやかに人生を生きる、幸いな者たちとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスが捕らえられる場面で、12人の一人であり、シエスと最も近しい間柄に歩み、そしてまたシエスから真心の愛をたくさんいただいていたはずの弟子の一人が、シエスを裏切り、また他の弟子たちも、まことにもろくも、シエスに従うことができずに、シエスを真ん中に置いていた弟子たちの交わりが、一瞬のうちに瓦解した出来事を聖書から聞かされました。私たちも時に、 人間の険しさや人間の破れや、また罪の現実に出会わされ、本当に貧しい、つらい思いを経験させられることがあるかと思います。しかし、そのような私たちをあなたは憐れんでくださり、まさにそうであるがゆえに、主イエスキリストを私たちのただ中に送ってくださり、十字架にかかって、私たちの罪をすべてご自身の側に引き受け、聖餐をつけてくださった上で、立て、共に歩んでいこう、そのように温かな御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが、主イエスキリストが教会の主として、教会の頭として、常に私たちに伴ってくださり、私たちの間に共にいてくださることを覚え続けることが許されますように、主の御言葉に慰められ、勇気を与えられ励まされながら、どうか私たち自身が、その主の憐れみを少しでもこの身に表すものとして歩んでいくことができますように、導いてください。どうか私たちが御言葉に慰められ、力を与えられて生きるそれぞれの生活を通して、少しでもキリスト者という名前にふさわしい生活を過ごしていくことができますように、お導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。